区有施設への自動販売機設置に競争入札の導入を提言。質問者は木村陽子、事務。区の施設に設置されている自動販売機には福祉団体以外が設置主体となっているものがあります。区民サービス向上に向けた歳入増加策という観点から入札等価格競争を導入すべきです。
歳入確保の観点から重要な視点と認識しています。一方で自動販売機設置団体は福祉関係団体や地域区民センター協議会の公益性ある団体であるため、今後の取り扱いは団体に対する財政支援の必要性等から慎重に検討すべきと受け止めています。
児童館・学童クラブ再編、学童クラブ需要増への対応を含め、子どもの居場所づくりに関する区の方針は、区民の不安解消に向け、さらなる周知を図るべきです。
児童館再編の具体化を進める中で、進捗や事業の実施状況等も含め、再編後のイメージ等をさまざまな機会を捉え伝えます。
区が実施する求職者向けパソコンセミナーでは、40代後半から50代前半のミドル層を対象とした講座を実施しているのですか？未実施ならば、ミドル層の求職者向けに無料で実施を要望します。
未実施ですが、今後ミドル層を対象に含めた募集を検討します。
強くてしなやかな共に生きる社会の実現に向けて、質問者は山本明美、未来。体育館や図書館などは新たな価値を見出し、創造していく施設と考えます。区立施設再編整備計画で公共施設をマネジメントするという観点の議論はあるのですか？
区立施設を複合化、多機能化、スリム化しながらサービスを維持・向上させるという議員の考え方に合致すると認識しています。
児童館再編で役割や地域との関係が壊されるとの心配があります。これまでの交流やつながりを大事にするための工夫は、
今後も大切な財産として継承し、団体等の活動支援、場所提供等、事業の発展充実を図ります。
区は2025年問題をどう捉え解決を図ろうとしているのですか？
医療・介護需要が増える一方、地域で活躍できる方も増加すると捉え、地域包括ケアシステム構築で高齢でもお互いに安心して暮らせる地域社会を築きます。
放射第5号線と都市計画高井戸公園を別々でなく一つの地域で起こる大きな変化と捉え、区の事業と合わせ大きな視点でより良いまちづくりを。
住環境、道路交通、緑景観等の課題を関係所間で共有し、都と連携し解決を図ります。
アンサンブル荻窪は財産交換せず負担軽減を。質問者は松尾由里、杉は。アンサンブル荻窪と税務署の財産交換では、新複合施設の建設などおよそ100億円の区民負担が必要となりますが、特用用地のみ購入すればおよそ20億円で済みます。また国は新三本の矢の一環で特用建設のための国有地の格安な貸し付けも行うと聞きます。都の補助金を使えば借地料はさらに半額まで減額されます。負担軽減のため国と交渉して財産交換以外の手法を追求すべきです。
用地を一体的に活用し、大規模な特用と地域包括ケアのバックアップ機能を有した複合施設を整備します。この目的を達成するには財産交換以外にありません。
荻窪まちづくり会議がまちづくり構想案をまとめ、近く区に提出します。区長は荻窪再開発を最大の公約として掲げてきましたが、まちづくりの成果や課題について伺います。また今後 JR やメトロとの3者協議を再開させるべきと考えますが、いかがですか？
さまざまな取り組みでアイデアを伺い、町の将来像等を共有することができました。今後構想案を踏まえ、町づくり方針を策定、合わせて鉄道事業者等との意見交換を行います。
泉児童館の廃止や高円寺の小中学校統廃合は中止せよ。質問者は富田拓、共産。泉省、新鮮省、泉中を統廃合し、小中一貫校、泉学園が4月から開校されました。教育費削減が目的の小中学校統廃合は、教育環境の悪化を招きます。保護者や児童生徒からの聞き取りで、校庭、体育館、武道場や音楽室、職員室等で一貫校の弊害が発生していることは明らかです。小中学校を一つの施設に押し込めることで、校舎敷地が足りず、多くの負担が児童生徒、教職員に押し付けられています。認識しているのですか？
種々の配置、工夫を凝らしました。一貫校に弊害は全くありません。
さらに、来年4月から学童クラブは150名に拡大。泉児童館は廃止され、小学生の放課後居場所事業も学園内で行うといいますが、中学生の部活と学童クラブの体育館や校庭の利用がぶつかっています。このように矛盾をきたした施策は白紙撤回を求めます。
学童クラブの運営は学校運営と調整しています。児童館機能もより充実できます。今後も施設再編整備計画に基づき進めます。
高円寺地域の小中統廃合についても、教育環境を守るために計画を凍結し、住民と話し合うべきです。
計画を凍結する考えはありません。
未利用国有地を活用し、福祉施設を、障害者移動支援の拡充を。質問者は山田光平、共産。高井戸東3丁目国有地への140名規模の特養ホーム整備方針について、障害者向け施設の併設整備も検討すべきです。高円寺南5丁目国有地に福祉施設整備を検討し、住民の意向を十分に聞き取るべきです。国の介護事業者への優遇貸し出しの新方針を積極的に活用すべきです。
障害者施設整備は重要な課題です。計画的に整備します。高円寺国有地は取得等の紹介は来ていませんが、有効活用策を検討中です。具体化にあたり、地域の意見も十分に聞きます。国の方針の積極的な情報収集に努め、区や事業者の負担軽減につながるよう求めます。
移動支援について、国の制度見直しの動向にかかわらず、個別給付を補完する規模での実施を。移動支援のあり方について、障害当事者から広く意見を聞くべきです。地域特性、利用者ニーズや意向に応じて柔軟な運用を。
国の見直し結果を踏まえ、改めて検討し、必要な対応を図ります。さまざまな機会を捉えて意見・要望を受けてきました。今後も同様に対応します。運用はこれまでと同様に、個々の支援の必要性を総合的に判断し、柔軟に対応します。
必要・天下り退職管理の適正化。質問者は堀部康氏、無。杉並区と利害関係を有する団体、補助金の支給先などに再就職している元職員の数は。
関係団体に勤務している元職員は15名となっています。
退職管理の適正化を図るため、1、再就職状況の公表、2、職員による再就職の斡旋禁止、3、利害関係先に対する求職活動の禁止、4、口利きの禁止などはいずれも条例化が必要です。
条例化の必要性を含め検討中です。
区を退職した職員が社会福祉法人にも再就職していますが、社会福祉法人の設立認可権や指導検査権は今や区に権限移譲されています。今後は指導検査の経過と結果を個別具体的に公表する必要があります。
今後は法人運営の透明性につながるよう方針を示します。利用者の立場に立った質の高い福祉サービスの提供という観点から他自治体の事例等も参考にし、適切な公表に向け検討を行います。
区が所轄する社会福祉法人の内部留保をどう見ているのですか。
すべて実態を明確にできている状況にはありませんが、内部留保を過度に抱える法人はありません。
以上が一般質問の用紙です。議会日誌11月2日総務財政委員会、9日議会運営委員会理事会、10日議会運営委員会、18日議会運営委員会理事会本会議、19日20日本会議、24日本会議、25日区民生活委員会、26日保健福祉委員会、議会運営委員会理事会、議会運営委員会、27日都市環境委員会本会議、29日災害対策特別委員会視察、30日文教委員会、12月1日総務財政委員会、2日災害対策特別委員会、3日道路交通対策特別委員会、4日文化芸術スポーツに関する特別委員会、7日議会改革特別委員会、8日議会運営委員会本会議、10日議会改革特別委員会視察、11日保健福祉委員会視察、15日道路交通対策特別委員会視察。以上です。